本日の聖書の箇所をお読みいたします。サムエル記第2、11章1節から27節までをお読みいたします。第3版の聖書をお持ちの方は旧約聖書540ページ、第2版の聖書をお持ちの方は旧約聖書495ページにございます。サムエル記第2、11章1節から27節までをお読みいたします。年が改まり、王たちが出陣する頃、ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエルの全軍と戦いに出した。彼らはアモン人を滅ぼし、ラバを包囲した。しかしダビデはエルサレムにとどまっていた。ある夕暮れ時、ダビデは床から起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。ダビデは人をやってその女について調べたところ、あれはヘリ人ウリアの妻でエリアブの娘バテシェーバではありませんかとの報告を受けた。ダビデは使いの者をやってその女を召し入れた。女が彼のところに来たので彼はその女と出た。その女は月のものの汚れを清めていた。それから女は自分の家へ帰った。女は身ごもったのでダビデに人をやって告げていった。私は身ごもりました。ダビデはヨアブのところに人をやって、ヘテ人ウリアを私のところに送れと言わせた。そこでヨアブはウリアをダビデのところに送った。ウリアが彼のところに入ってくると、ダビデはヨアブは無事でいるか、兵士たちも変わりないか、戦いもうまくいってるかと尋ねた。そこからダビデはウリアに言った。家に帰ってあなたの足を洗いなさい。ウリアが王宮から出ていくと、王からの贈り物が彼の後に続いた。しかしウリアは王宮の門のあたりで自分の主君の家来たち皆と一緒に眠り、自分の家には帰らなかった。ダビデはウリアが自分の家に帰らなかったという知らせを聞いてウリアに言った。あなたは遠征をしてきたのではないか。なぜ自分の家に帰らなかったのか。ウリアはダビデに言った。神の箱もイスラエルもユダもカリオに住み、私の主人ヨアブも私の主人の家来たちも戦場に行って野営しています。それなのに私だけが家に帰り、飲み食いして妻と寝ることができましょうか。あなたの前に、私あなたの魂の前に誓います。私は決してそのようなことをいたしません。ダビデはウリアに言った。では今日もここに留まるがよい。明日になったらあなたを送り出そう。それでウリアはその日と翌日エルサレムに留まることになった。ダビデは彼を招いて自分の前で食べたり飲んだりさせ彼を酔わせた。夕方ウリアは出て行って自分の主君の家来たちと一緒に自分の寝床で寝た。そして自分の家には行かなかった。朝になってダビデはヨアブに手紙を書きウリアに持たせた。その手紙にはこう書かれていた。ウリアを激戦の真正面に出し、彼を残してあなた方は退き、彼が撃たれて死ぬようにせよ。ヨアブは町を見張っていたので、その町の力ある者たちがいると知っていた場所にウリアを配置した。その町の者が出てきてヨアブと戦った時、民のうちダビデの家来たちが倒れ、ヘテ人ウリアも戦死した。そこでヨアブは使いを送って戦いの一部始終をダビデに報告するとき、使者に命じていった。戦いの一部始終を 王に報告し終わったとき、もし王が怒りを発してお前に、なぜあなた方はそんなに町に近づいて戦ったのか、城壁の上から彼らが追いかけてくるのを知らなかったのか、エルベシテの子アビメレクを撃ち殺したのは誰であったか、一人の女が城壁の上から引き薄の上石を投げつけてテベツで彼を殺したではなかったか、なぜそんなに城壁に近づいたのかと言われたら、あなたの家来ヘテ人ウリアも死にましたと言いなさい。そして使者は出かけ、ダビデのところに来て、ヨアブの伝言をすべて伝えた。使者はダビデに言った。敵は私たちより優勢で、私たちに向かって野に出てきましたが、私たちは門の入り口まで彼らを攻めていきました。すると城壁の上から池たちが、あなたの家来たちに矢を射かけ、王の家来たちが死に、あなたの家来ヘテ人ウリアも死にました。ダビデは使者に言った。あなたはヨアブにこう言わなければならない。このことで心配するな。剣はこちらの者もあちらの者も滅ぼすものだ。あなたは町を一層激しく攻撃してそれを全滅せよ。あなたは彼を力づけなさい。ウリアの妻は夫ウリアが死んだことを聞いて夫のために痛み悲しんだ。門が開けるとダビデは人をやり、彼女を自分の家に迎え入れた。彼女は彼の妻となり男の子を産んだ。しかしダビデの行ったことは死の御心を損なった。以上でございます。ダビデの罪と題しまして、横谷渉先生よりメッセージをいただきます。
一言お祈りをして一緒に御言葉を聞きたいと思います。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。天のお父様、今日こうして今あなたの御前に私たち出ております。そして今あなたの前にあなたの御言葉が朗読されました。どうぞ今からのひととき、神様このところにどうかご臨在くださり、今日あなたを礼拝するために集ったお一人お一人を主が顧みてくださり、小さなしもべを用いて神様が語りたいと思っていらっしゃることを十分に語ることができるよう神様助けてください。私たちのこの命、また健康、日々の生活、人生そのものをあなたが養い、あなたが今日まで守ってくださり、本当にあなたがいつも支えてくださって今ここにあることを告白します。どうか今大きな病の中にある兄弟姉妹、大きな苦しみの中にある兄弟姉妹、明日からのことで絶望を感じている方々のうちに主がどうか希望を与え、 勇気を与え、その心にあなたのこの世では与えることのできない人知をはるかに超えた主の平安をその心に与えてくださるように心からお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日の聖書の箇所はバテシェバというものすごいこう美人の奥さんが出てきます。よく、絵画のモチーフになっていますね。バテシェバという女性が、まあ、裸体ですね、お風呂に入浴しているそういうシーンが、絵画に記されている、まあ、聖書でも有名な場面の一つが今日の聖書の箇所にあります。そして今日皆さんと一緒に、聖書から学びたいことは罪についてであります。聖書はこうして罪を真正面から取り上げているわけです。そして私たちはこの罪というものをあんまり見たくないんですね。あんまりできれば聖書の中の神様の愛とか恵みとかそういった部分、あるいは神様のこの奇跡の御業とか、あるいは信仰とかですね、そういったところに光を当てたいわけですけども、でも聖書は罪というものをここに取り上げているわけです。それは罪を通してでなくては私たちはキリストにたどり着かないからですね。イエス・キリストが世に来られたのはなぜであったか、それは私たち人間に罪があるからです。ですから罪を理解しない限りキリストを知ることは絶対にできないということですね。イエス様がなぜ十字架にかかったのかということを私たちが本当に知るためには、それは罪を知らなくてはならないということですね。罪を抜きにして道徳的に正しい生き方をするためにこの聖書を学んでも、それは本当にはイエス様の教えていることはわからないということです。罪を理解したとき初めて聖書の教えている許しということ、あるいは救いということがよくわかるわけです。ですから私たちあんまり触れたくないことではありますけども、今日一緒に今日ダビデが犯した罪について聖書から神様の声を聞きたいと思います。今日も3つのことをここから覚えたいと思います。皆さん今一読して読んで、ちょっと長い箇所ですからあまり理解できてなかったかもしれませんので、簡単におさらい、今日の聖書の内容をですね、おさらいしておくと、当時このイスラエルの国はですね、アモンという国と隣の国と戦争状態にあったわけです。で、一節に年が改まりと書いてますので、おそらく冬が終わって戦いができるそのシーズンになったので、このまた戦争が再開したということ。ところがダビデはヨアブと自分の家来たちだけですね、この戦場に行かせて自分はその王宮にとどまっていたわけです。で、2節にあるように夕暮れ時ダビデは床から起き上がり、これ昼寝をしていたということを表していますね。昼寝から覚めて、そして王宮の屋上を歩いていると一人の女が体を洗っているのが、まあ、見えたわけです。この屋上を歩いているというこの歩くっていうのは一回歩くだけじゃなくて歩き回るという言葉が使われています。原文直訳すると歩き回ったっていうことです。ですからちょっと見方を変えるならダビデは覗きをしたくてうろうろしてたというふうにも読み取ることができます。まあ、たまたま見かけたのかもしれない、そこはちょっと文脈から分かりませんけども、とにかく女性が、それがものすごい綺麗な女性だったわけですけども、女性のその裸がですね屋上から見えたわけですね。それでダビデはその人を調べるわけです。するとその人はヘテ人ウリアの妻でエリアムの娘バテシュバではありませんかという報告を受けるわけです。この このウリアさんというのはダビデに忠実なこのしもべの一人ですね。第二サムエル記の23章にはダビデの勇士たちの名前がこの挙げられていきます。その中にこのウリアさんが登場します。そしてこのバテシェバのお父さんのエリアムさんもダビデの勇士の一人としてそこに名前が出てくるわけです。ですからここでダビデはですね、ああ自分の大切な部下の娘であり、また自分にとって大事なこの部下仲間の奥さんであるということをここで知ったわけですね。ダビデは知らなかったわけではないということですね。過失ではなく、わざと知っていた上でその女を王のその権力でですね召し入れて強姦するわけですね。その女性をこの犯してしまうわけです。五節にあるようにその女は身ごもったと聖書は記しています。ここで主はこの女性の中に新しい命を与えられるわけですね。もう子供なんかできない方が良かったかもしれませんが、神様はここに命を与えるわけです。ダビデはそのことを知ってですね、戦場からウリアさん、あのバテシバさんの旦那さんですね、ウリアさんを呼び寄せます。そしてウリアさんにこの戦場がどうかということを尋ねるわけですね。7節、ダビデはヨアブ、将軍ヨアブは無事か、兵士たちも変わりはないか、戦いもうまくいってるかと尋ねるわけです。この無事でいるか変わりはないかうまくいってるか、日本語では訳し方書いてますが、ヘブル語の原文では全部同じシャロームという言葉が使われてます。つまり平和ですかっていう言葉が三度ダビデは使うわけです。シャロームですか、シャロームですか、シャロームですかって聞くわけですね。でもダビデは本当はこんなことどうでもいいわけです。ウリアをここで家に帰って足を洗う、つまりくつろいで奥さんとこのゆっくりその夫婦の生活を持ちなさいというふうにここでダビデは勧めるわけです。そして王から贈り物、賄賂ですね、これがこのウリアの家に贈られるわけです。ダビデはあのバテシバとの姦淫によってできたその子供を隠すためにですね、ここで夫婦の自然の生活の中であたかもその子供を妊娠したようにこの見せかけようとしたわけですね。わかるでしょうか。そしてそう画策するんですが、ウリアさんすごく真面目でですね、忠実なこの部下だったんで家に帰らない。それでダビデがお前なんで家に帰らへんのよと、ずっと戦場に行ってですね疲れて帰ってきたところでしょうと、何で家に帰ってゆっくり奥さんと休まないのかっていう、そして11節で彼は言うわけです。神の箱もイスラエルもユダもカリオに住み、すなわち神様のその臨在がある象徴もその天幕にあるし、また自分の主人や戦友たちも戦場で野営しているのに、自分だけがですね家に帰ることなんかできないということを言うわけです。この当時のイスラエルのこの文化としてですね、戦いに行っている兵士は女性を遠ざけるというのが習慣としてありましたので、ここでウリアさんはそのことに忠実であったわけです。ですから自分だけが家に帰って飲み食いして奥さんと一緒にねこの寝る、夫婦の営みを持つなんてことはこうできることがないでしょうっていうふうにダビデに言うわけです。それでダビデさんこの手を変えて今度は彼を招いてですね、このお酒に酔わせてですね、このお酒の力でウリアさんがこの家に帰って奥さんとこの夫婦の生活、夜の営みをするようにっていうふうにこの持ちかけていくわけですね。創世記にロトさんの娘が出てきますけども、このロトさんの娘も同じことをしてるんですね。自分たちはこのままだと子供ができないということで、お父さんに酔わせて、お酒に酔わせて、それでお父さんと寝ることで子孫を儲けようとした、これ成功したわけですけども、そういう事例が旧約聖書には他にも出てきます。ここでダビデさんはその手で行こうと、お酒に酔わせて、それでウリアさんとこのバテシバさんを寝させて、 そしてもう実際子供にいるんですけども、でもそれがあたかもウリアによって生まれた子であるかのようにこの装おうとするわけです。ここにダビデの必死さが描かれているわけです。ぜひそこ読み取ってくださいね。しかし13節の最後にあるように、ウリアさんはこの自分の家には帰らなかった。ダビデの思うようにはウリアさんお酒によっても動いてくれなかった。それでとうとうダビデさんはこのウリアを殺害することを計画するわけです。この手紙をそのウリアさんのその上司であるヨアブさんという人にですね、戦場にいる一番のリーダーにこの手紙を書いて激戦の真正面に出して、それでウリアが戦死するようにそういうふうに、しなさいということをダビデは命じる。ヨアブさんはそのことを聞いてあれおかしいなと思ったとは思いますけども、この命令に、従うわけです。そういったことが16節以降に、書かれています。そして、その作戦が功を奏し、ウリアさんは戦場で死んでしまうわけです。26節、ウリアの妻は夫ウリアが死んだことを聞いて夫のために痛み悲しんだとあります。27節、もが明けるとあります。もっていうのはだいたい7日間と言われていますので、7日明けた時にダビデは人をやってそのバテシェバさん未亡人をですね、この奥さんにすることはユダヤの法律では認められていましたので、ここで合法的に自分のお嫁さんにして、そしてそれによって身ごもった子供であるかのようにここで装うことに成功したわけですね。バテシェバさんとこの会員でできた子供ではなくて、再婚後にこのできたこの正当な子供なんだということをこの人々の前でこの装うことにダビデは成功したわけです。彼女は彼の妻となり男の子を産んだ。これ聖書はさらっと書いてますが、妊娠してまだお腹が出る前にこの再婚していますから、おそらく初期の段階でウリアさんを殺してですね、バテシェバさんを嫁にもらってますね。ですから前田君のところが今何ヶ月ですかね。7ヶ月でもう見て分かりますから、もっと前から、とにかく10ヶ月9ヶ月ぐらい前からこういうことが行われ、その間ずっとダビデはこのことを黙っていた、隠していたわけですね。で奥さんのこの子供大きくなっていくと、ああダビデさんよかったですね、おめでとうとか、そういう言葉があったと思いますね。そういうことがあって男の子が生まれた。つまりこの27節の彼の妻となり男の子を産んだっていうこの間には結構なこの月日がですねあったっていうことが予想されます。そして最後聖書が書いているのは、しかしダビデの行ったことは主の御心を損なったと記して12章に続いていくわけです。今日はこの11章までですけども、そこから3つのことを覚えていきたいと思います。大体内容分かったでしょうか。長い聖書の箇所でしたけども、有名な聖書の箇所ではあります。今日覚えたいことは、どうして聖書はこんなダビデの罪を赤裸々に記しているのかということですね。なぜ聖書はこのことをこうして書いているのか、ダビデにとってみたらたまったもんではないですよね。ダビデは今から3000年前の人ですけども、それから3000年間そして世界のあらゆる国の人たちにこうしてダビデが行った悪いこと、恥ずかしいこと、人には知られたくないことがこうして読み続けられ、語り続けられていくことになったわけですから、ダビデにとってはたまったもんではないと思います。でもどうして聖書はこのことをわざわざ記しているんでしょうか。そしてどうして私たちはこのことから3000年経った今この聖書を神の言葉として 読むんでしょうか。聖書は私たちになぜこのことを伝えているんでしょうか。隠したらよかったですよね。このことを省いたらよかったんです。ダビデはイスラエルの英雄ですね。そしてここまで見事な信仰の勝利を収めてきたわけです。こんなことを隠してしまえばよかったんです。イスラエルの歴史からそんなものはなかったってすればよかった。大体その国の歴史ではそういうその国の王様の悪いことっていうのは隠しますよね。闇の部分っていうのはそれは歴史の教科書には載ってきませんね。それなのにどうして聖書はこんなにも詳細に、こんなにも正直にダビデの犯したこと、罪をここで私たちに語っているんでしょうか。それは、一つ目はですね、それは私たちもまたこの同じ罪を犯すことがあるからですね。私たちに対する警告であります。なぜ聖書がこんな罪を赤裸々に記すのか。それはダビデが特別悪いのではなくて、この人は特別悪どい人間だったのではなくて、またダビデは神を知らない異邦人だったからでもなくて、立派な信仰者であったにもかかわらずこんな罪を犯した。その同じ罪が私たち一人一人にもあるんだよということを聖書は教えているということですね。いや、私はこんな悪いことはしたことがないし、人の奥さんを奪う、あるいはそのご主人を殺してしまうなんてことはしたことないですし、これからもしないと思いますっていう人がほとんどだと思います。私もそう思ってます。こんなことはしないだろうなと勝手ながら思ってます。でも私たちの心の中ではこういうことはあるということは私たちはよく知ってるんではないでしょうか。実際にこれをすることはなくても、でも心の中で姦淫を犯すこと、心の中で人を殺すことっていうのはあるわけです。罪ということはですか、これもまたロイド・ジョーンズって人から教えられたことですけども、この人お医者さんだったんでね、そういう見方から言うわけですけども、病気の人がいてですね、この症状がありますよね。例えば咳込んでるとかですね、熱を出して頭が痛いとかですね、これ症状ですね。でも罪っていうのは、ごめんなさい、病っていうのはそれは症状であってですね、病の根源はそのウイルスであったり、なんか原因が別にあるわけですよね。で本当に問題なのは咳込んでることとか、この熱があることとかではなくて、その病の根源であるウイルスそのものをこのやっつけないと解決しないわけですよね。人間の罪も同じだって言ってるんです。つまり姦淫の罪を犯したか犯さないかっていうのはもちろん大きなことなんだけども、でもそれが罪そのものではないんだっていうことです。それは罪の現れであるっていうことですね。本当に問題なのは私たちの心にある罪が問題なんだっていうことです。だから人は殺人を犯すことがあるかもしれないし、犯さないにしても悪口を言ってその人を自殺に追い込むことがあるかもしれない。自殺に追い込まなかったとしても、ああもうこれから学校行くのやめようって人に思わせるぐらい人の心を傷つけることはあるわけですよね。その症状はそれぞれ違うわけです。出方は、ある人はこの性的な罪を犯すかもしれないし、ある人はそういうことはしないけれども、この隠れて性的なこのお店に行くことをするかもしれない。ある人は殺人を犯すかもしれない。でもある人はそこまでしなくても、でも人の悪口を人の人がいない中で陰口をひそひそと語ることがあるかもしれない。その現れ方、症状はそれぞれ罪の現れ方は違いますけれども、その根本にあるものは皆同じであるっていうこと、それが 罪であるということです。聖書はそれを問題視しているわけです。もう一つ言うと、罪を犯すから罪人なんだと聖書は教えていません。罪人だから罪を犯すんだと教えてるんですね。罪を犯したからあの人は罪人だ、刑務所に入ってるからあの人は罪人で、悪いことをしてないから私は罪人でないっていうのがこの世の見方ですけども、聖書はそう教えてないんです。聖書は皆罪人であるということで、罪があるからどうしても罪を犯してしまうんだということですね。その症状現れは法律に照らす罪を犯すかどうかは人によって様々です。犯さないで主張を終える人はいるかもしれませんし、犯すことがあるかもしれない、犯してもバレないで一生を終える人もいるかもしれません。でも皆等しくその心の中に罪を持っているということです。そしてここがわからないとイエス様の十字架がわかりません。どうして人は生まれ変わらなければ永遠の命を得ることができないかということも分かりません。生まれ変わる必要を感じることは罪が分からない限り分かりません。それも症状ではなくて、実際にやったことではなくて、やらなくても自分の心の中に渦巻く悪い思い、苦い考え、性的にこの乱らな思いを持って女性を見る、そういう醜い心、あんなやついなくなったらいいのにと思ってしまうその悪い心、つい人の陰口をこの同情してほしくて、共有してほしくて、その人に言ってしまう、あの人あんな悪いところがあるんだよっていうようなことをつい言ってしまいたくなる心、これが罪であるということです。そういう私たちの心にある罪、それを今日の聖書の箇所も教えています。いいですか。ダビデという人、これまで生涯見てきましたけども、素晴らしい人だったわけです。もちろん弱さもありましたけども、基本的には素晴らしい信仰者でしたね。あの誰もが戦うのを恐れたゴリアテに対して、この戦いは主の戦いだ、主が共にいるなら必ず勝利できるって信仰を持って立ち向かったのはダビデだけでした。またサウロから命を狙われてサウロを殺すチャンスが何度もあったんですけども、でも私は神様の方法でないならば自分の手でサウロを殺害することはしないと言って、この神様に委ねて耐え忍んだわけです。必ず神様は私を助けてくださるって言って信頼し続けたわけですよね。そして神様このダビデを本当によくして祝福してイスラエルの王様へと導いていった。誰よりもダビデっていうのは、いいですか、神様の愛をよく知っていたわけです。そして誰よりも神様のことを深く信頼していました。そして一番私たち見習いたいのは、神様のことを誰よりも愛していたということですよね。契約の箱をイスラエルのこの国に運び入れるとき、ダビデは力の限り踊ったって書いてます。それを見た奥さんがですね、お前アホちゃうかと、このバカにするわけです。でもダビデはたとえこの蔑まれても、私は主の前に喜ぶことをやめないって言って神様のことを本当に喜んでたわけです。だから自分が立派な杉材に住んでることが申し訳なくて、神様のために立派な家を建てたいんだって願う。つまり神様に従わないと神様は祝福してくださらないというレベルの信仰ではなくて、彼はこんなによくしてくださった神様のために何かしたいんだ、何か恩返しがしたいんだ、神様のことも大好きで大好きでしょうがないんだっていう、そういう信仰者ですよね。しかし今日の聖書の箇所が教えているのは、そんなものでも罪の影響を受けるとき、たちまち全くの別人に変幻させられるんだということです。罪っていうのはそれぐらい恐ろしい力を持っているということです。昨日まであんなに神様神様って喜んでた人が、ひとたび罪の影響を受けるとたちまち人を犯し、そして人を殺す、そういう人間に変えてしまう力を罪というのは持っているということ。そしてその罪はダビデが特別なんではなくて、私たち一人一人の心の中にその罪が あるんだよということを今日聖書は私たちに語っているわけです。私たちそういうことをよく注意しなくてはならないということです。なぜ私たちは教会に来て主を礼拝しているのか、それはこんな嫌なことを聞きたいわけではないかもしれないですけども、でも私たちはこの罪を無視してはいけないということ、このダビデを大きく変えてしまったこの罪を私たちもまた内に潜み持っているということを今日聖書は私たちに教えています。ダビデという人がなぜ罪を犯したか、それは戦争に行かなかったからですよね。もしこの時ダビデがいつものように民の先頭に立って戦場に行っていたら、こんなことにはならなかったんです。じゃあダビデはなぜ自分一人王宮にぬくぬくといてですね、イワブとかその軍隊だけを、この全イスラエルだけをこの戦地に派遣したんですか。自分が行かなくても勝てるって思ったからですよね。今までは自分が行かないと勝てないと思って一生懸命戦ったわけですけども、どこ行っても勝利の連続であったので、あ、もう自分がわざわざ行かなくても勝てるだろうってダビデは思ったわけです。そこに油断が生まれるわけですね。そしてそこにバテシェバの裸体が飛び込んでくる。そしてその罪が反応するわけですよね。私たちイエス様こう言われています。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いからです。聖書にはたくさん同じような警告が書かれています。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。肉体、心は燃えていても肉体は弱いのです。私たちはこのダビデと同じ罪を皆持っています。症状は違うかもしれませんけれども、でも私たちは神様を愛し、神様を信頼し、神様を信じてはいるけれども、でもひとたび罪の影響を受けるときには全くの別人に変えられる。罪とはそれぐらい私たちを深刻な影響を与える重大な力を持っているということをもう一度私たちは覚えたいんです。そして目を覚まして祈っていなさいというこのイエス様の警告を自分に語られていることとして今日聞きたいんですね。私たちは日常生活でいろんな戦いがあるわけですけれども、でも一番私たちが戦うべき戦いは罪との戦いですね。この罪と私たちは戦わなくてはならない。それもイエス様の助けを、聖霊の助けをいただきながら戦わなくてはならないということね、最初に覚えたいと思います。ちょっと長くなりました。2つ目3つ目は短くいきたいと思いますが、今日2つ目に今日の聖書の箇所から注目したいのは、このダビデが姦淫の罪を犯したその後のことですね。罪を犯すことはもちろん良くないことなので、私たちはそこのことを本当に罪に陥らないように、誘惑に陥らないように、この先ほども祈りましたけども、この主の祈りの中で我らを試みに合わせず悪より救い出したまえって本当に毎日祈る必要があるわけです。でも罪を犯すことがあるわけですね。で、大事な2つ目のポイントはその時どうするかっていうことが大事なわけです。罪を犯してしまったその時どうするかっていうことが問われるわけですけども、今日そのことも詳細に書かれているわけです。ダビデとしてはこんなこと書かれたくなかったと思いますが、聖書は明らかにしています。ダビデはどうしたか、先ほども言いましたように、このご主人ヨアブさんを呼び寄せて、あたかもご主人と奥さんの間にできた子供かのように装おうとしたわけです。つまり自分がしたこと、罪を隠そうとしたわけです。 またその後にしたことはお酒に酔わせてということです。そしてその後最後にしたことはご主人ヨアブを殺してバテシェバと結婚するということですね。彼がなぜこんなことをしているか、いいですか、彼はバテシェバと結婚したかったわけじゃないんです。彼はこの自分のためにこのウリアさんを殺害するまでに至ったその動機、それはバテシェバが欲しかったわけではないんです。それは自分の罪がバレてしまうのが怖かったんです。自分の罪を隠したかったんです。これが今日聖書が私たちに教えている2つ目のこと。私たちの人間というのは罪を暴露されるのが怖くてしょうがないんだということです。私たち人間は罪を明らかにするのが本当に嫌で嫌でしょうがないんです。私たちは人の前では罪なんかないですっていうふうに装いたいんです。人からの信頼を失いたくないし、お前そんなことしてたんかっていうふうなリアクションを取られるのが一番嫌なんです、人間って。そういうことを今日聖書はダビデを通して教えています。そのためであるなら、自分が犯した罪を隠すためだったら何でもします。これが人間の姿です。ダビデは殺人まで犯してしまうわけです。これ特別ですか？小説とかテレビのドラマとか見たらこんなことしょっちゅう描かれてますよね。これが人間の姿ですね。人間っていうのは悪いことをしたことをよく分かってるんですね。ああ自分はとんでもないことをしたって、本当に悪かったっていうことをよく分かってるんです。で、分かってるだけにそのことを他の人に知られるのが怖くてたまらない、そういう性質を私たち人間はみんな持っているということです。皆さんいかがでしょうか？私悪いことを人から暴露されても全然平気ですっていう人いるでしょうか？もし本当に悪いと思ってたらそうは思わないですね。ダビデはここで自分がこれまで築いてきた評判、信頼、ね、ああ素晴らしいねダビデさん、素晴らしい信仰者だねって思われてきたその信頼や評価を失うのが怖くてたまらなかったわけです。お前そんなことしたんかって部下たちや国々の人から、まあ、王様だから表だっていう人はいなかったとしても心の中で思われるのが怖くてしょうがなかった、そのために殺人を犯してしまうわけです。私たち人間はそういう弱さを持っているということを今日覚えたいんですね。そしてそのことだけを聖書は記していません。27節ご一緒に声出して読みたいと思います。27節、いいですか？3、はい。門が開けるとダビデは人をやり、彼女を自分の家に迎え入れた。彼女は彼の妻となり男の子を産んだ。しかしダビデの行ったことは主の御心を損なった。ダビデは必死で自分の罪を隠そうとして殺人にまで手を染めていったわけです。それは見事に成功したかのように書かれていますが、しかし聖書は最後に、しかしそれは主の御心を損なったって書くわけですね。これヘブル語の原文では、それはダビデがしたことは神の目には悪であったって書いてますね。神様の目の前にそれは悪いことであったっていうのが直訳です。つまりどんなに私たちが罪を隠したとしても神様を欺くことはできないっていうこともまた今日の聖書は教えているっていうことです。ですから私たちは罪をどうしても隠したいんです。人に知られたくない、これだけはもう死ぬまで墓場に行くまでこの持っていきたい、横谷先生そんな人間だったのっていう思われたくないので、これだけはもう誰にも言いたくないっていう、こう罪がみんなそれぞれあると思うんです。でも聖書がもう一つ言っていることは、しかし神の前にはそれを隠すことはできないよっていうこと。だからその神の前にその罪を告白しなくてはならないっていうことです。どんなに人から人を騙してですね、 ああ、横谷先生いい牧師でいい人生だったねって思われて死んでいったとしても、神様の前にはそれは通用しないっていうことです。神の前には私たち一人一人が行ったこと、あるいは心の中で思ったこと、全てが赤裸々に神の前にはこのご覧になられている、明らかとなっているということですね。ルカの福音書のお開きにならなくても結構ですから聞いてください。16章の15節でイエス様はこう言っていますね。パリサイ人に対しての発言ですけども、イエスは彼らに言われた、あなた方は人の前で自分を正しいとするものです。しかし神はあなた方の心をご存知です。あなた方は人の前で自分を正しいとするものです。しかし神はあなた方の心をご存知です。私たちもこのダビデと同じように、人の前で正しいふりを装う、そういう人間です。私たちは罪なんか全然持ってませんよ、罪なんか犯してませんよって、そういうふうに装う人間です。ですが神様はその心をご存知であるということ、私たちは人の前に正しく見せるのをやめなくてはならない。そして神様の前に率直で潔白でなくてはならないということを今日二つ目に覚えてほしいんです。私たちは自分が犯した罪を犯したその後が本当の勝負どころであります。罪を犯すことはもちろんいけないことなんですけども、でもやむなくしてしまうことが私たちはあるわけですね。でその時が本当に分かれ道です。その時私たちはどうするのか、それをダビデのように隠してしまうのか、いや私はこんな罪を犯したと神の前に正直に告白するかどうか、もし聖霊の流しがあるならそれを正直に教会の前で人々の前で告白するかどうか、そこが分かれ道です、罪を告白するって嫌なことですよね。私もこの神学校に入る前までにその隠し持ってた罪をですね、神学校行くときにこのその時の牧師と妻にですね告白した時はもう本当につらかったですね。これだけはもう死ぬまで隠しておきたいと思ってました。教会の役員とかしてましたから、そしてこれから進学校に教会から送り出されようとしてましたから、横田にそんなことしてたんかっていうことをこうバレるのがもう怖くて怖くてしょうがなかったんです。でも進学校に行くことが決まってですね、その日が縮まっていく中でこう精霊が働いて言ってもう苦しくて苦しくてしょうがなくなったんですね、もうこれはちゃんと言わないといけないっていうこと、もうお前は神様欺いてるぞっていう声が、もう人々を騙しても騙すことはできても神様欺くことできないぞ、そのまま神学校なんか行ってもお前は何の役にも立たないよ、それは嘘偽りを塗り固めるだけだよっていう迫りがね届いて心に来たんですね。それでもう、降参しますって、進学校行くの取りやめになっても構わないので、先生にまた奥さん妻に正直に話しますってこう追い込まれたわけです、そういうことを私たち、神様がもし促されるなら経験するならぜひしてほしいんです。罪を明らかにするということ、私は全員にする必要はないですね。信頼できる人にだけしたらいいと思いますけども、自分はこんなことをしたんだっていうことね、罪を明らかにする、し誰よりもすべきは神の前に、小さな罪から大きな罪まで神様の前にいつも毎晩ですね、私は今日こういうことをしてしまいましたって全部正直に明らかに告白してください。その時、今日3つ目のポイントですけども、神様は許してくださるということ、なぜ聖書にこんな大きな罪が描かれているのかっていうこのもう一つの理由は、それはこんな罪人であっても許されるんだよっていうことを私たちに伝えたいからですね。 どうでしょうか。私はダビデのこの11章の罪があったおかげでどれだけ慰めを得てきたことか、励まされてきたことか分かりませんね。もし聖書の中にこの11章がなかったら、あるいは詩編の51編がなかったとしたら、私は本当につらかったと思います。でもあのダビデでさえこんな大きな罪を犯して、でも神様に許されたんだということを私たちは知るときに慰められるんですよね。あ、こんな悪いこと、人を殺して、人を犯して、人妻を奪った人間でさえも神の許しに預かって天国に行ったっていうことを私たちは知るときに、あ、自分のようなものも神の前に出るならば、正直に出るならば、神は許してくださるんだなって、そのことが分かるわけです。そのために聖書っていうのは正直に罪を書くわけですね。ダビデとしては恥ずかしくてたまらないことだったと思います。こうして教会でダビデの罪が取り扱われるのは、できたらダビデは省いてほしかったと思いますけども、私たちはそう思いますけども、でもこの罪がここに描かれていることによって、主は許しもまた私たちに教えておられるということ、今日最後にぜひ知ってほしいことは、どんな罪であってもその罪を主は許してくださるということ、正直に神様の前に告白するなら、そして必要だったら人の前に謝罪するなら、あるいは償いをちゃんとするなら、神の前に告白し謝罪するならば、神様どんな罪も許してくださるんだということをぜひ最後覚えてください。詩編の一編にこうありますね。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。聖書の最初の箇所にこうありますね。詩編の最初の一編一節にこうありますね。悪者の計りごと、罪人の道、あざける者の座、すなわち罪を犯すことのなかった人は幸いである、罪を犯さない人は幸いであるって聖書は言うわけです。ですが聖書は32編の一節でこうも言うわけです。幸いなことよ、その背きの罪を許され、罪を覆われた人はって。罪を犯さないことはもちろん大事なことなんですけれども、でももう一つの幸いは、それは罪を許された人は幸いだって聖書は言うわけですね。ぜひ私たち罪、なるべく犯さないもちろんしなければならないわけですけども、ね、罪の重大なこの力にですね、この本当に私たち警戒して いつも目を覚まして祈っていないといけないわけです。ですがもう一つのポイントは、罪を犯した時どうするか、その時に本当に神様の前に立ち返ってください。そして私はこんな罪を犯しましたって神の許しを信じて神様に告白してほしいんです。その時神様は必ず許してくださるということを、横谷が言ってるんじゃなくて聖書がそう言ってるということをぜひ信じてほしいと思います。一言お祈りします。神様、私たちは本当に罪の病にかかっており、症状はそれぞれ違いますけども、どうしても心の中や、あるいは実際に人を傷つけたり、あるいは法に触れることを行ったり、人には言えないような恥ずかしいことをする、あるいは思う、そういう心を持っております。あなたはそのことを誰よりもよくご存知です。今主よ、お一人お一人のその心をご覧になってください。そしてお一人お一人がどうか真実をあなたに打ち明けることができるように、そして神様、あなたは会員の現場で捕らえられたその女を、私もあなたを罪に定めないと言ってくださったように、私たち一人一人を許してくださり、抱きしめてくださり、 して憐れんでくださり、かわいそうに思ってくださって許してくださる、そういう神様であることを私たちが体験できるように、どうかお一人お一人に変えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。